僕の好きなおじさん、高高浩太。誰もいない厨房で石黒さんは包丁を研いでいた。腰をくの字にし、かがみ込むようにして砥石に包丁を滑らせる。リズムよくシュッシュと音が鳴る。時々包丁を目の前に持ってきて刃の突き具合を確認する。白髪頭に筋目がビシッとついた割烹和帽子を乗せて、鋭い目つきで研いでいる。細めた目の横には深いシワが何本か入っていて、それは石黒さんが歩んできた職人人生と重なる。トマトにスーッと刃を入れて包丁の切れ味を見る。熟れたトマトは崩れることなくまな板の上にとどまる。よし、といった具合でうなずいている。あれ？なーに？あんたおったの？僕に気づいた石黒さんがいつもの調子で声をかけてくれた。切れ味最高ですね。トマト全然崩れないじゃないですか。こんなのね、ちょろだわ。石黒さんは嬉しそうに笑う。年は50代後半で独身らしい。家は駅の方で、そこが名駅の西口あたりだと知ったのはだいぶ経ってからだった。僕は大学を出てミュージシャンを目指す傍ら、池下駅近くの料亭でアルバイトをしていて、石黒さんとはそこで出会った。石黒さんは駅の方から池下まで自転車で通っていた。石黒さんの腕は確かだ。綺麗に魚をさばくし、盛り付けも美しい。こんなのちょいちょいだわ。褒めると大体照れくさそうにそう言う。石黒さんはこの料亭に来てからまだ日が浅い。料理長は石黒さんよりも年下で、それについては包丁一本さらしに巻いて旅に出るのも板場の修行ね。あんたはわかる？まああれだわと歌うとも語るでもなく職人の世界を伝えてくれる。しかし石黒さんは料理長の腕を全く認めていなくて、時にボソッと愚痴る。石黒さんが仕事終わりに居酒屋に誘ってくれた。あんたも大学出てバイト、将来どうするの？あまりあれだといかんよ。石黒さんは語彙力に乏しい。以前美味しかった吸い物のレシピを尋ねた時は、出汁にあれとあれと塩をパッパねと真顔で言われた。石黒さんと話す時は前後の文脈と口調や表情を気にしながら意味を汲み取る必要があった。だけど楽しかった。26歳くらいまでバンドを頑張ってみようかなって思ってます。26か。俺は中学出てから包丁一本だったから26。そりゃ遊んだわ。モテたしな。ん？今はまああれだけど昔は、と若い頃の武勇伝が始まり、酔っ払った石黒さんは聞いたことのある話をまた始める。確かに石黒さんは母性本能をくすぐるらしく、料亭の女性たちの評判はすこぶるいい。時々刺身の余りを彼女たちに分けているからだけではない。にじみ出るようなおかしさがある。石黒さんの自慢話に、アパートに同居している30代の女性がよく出てくる。自分より20歳も年下の彼女がいる。得意げに話す。その彼女が子猫を拾ってきたので名前を黒にしたと言った。石黒の黒。黒猫だったのでちょうどあれだわと喜んでいた。午前0時を過ぎ、石黒さんのおごりで店を出た。自転車にまたがった石黒さんが少しよろけたので、タクシー呼びますか？と声をかけると、大丈夫。これくらいあれだわ。と強がり、自転車を漕ぎ始め、ほどなく歩道の植え込みへ突っ込み、転んだ。 僕はなぜか石黒さんに声をかけることができなかったのだが、石黒さんはむくっと起き上がり、再び自転車にまたがり、僕を振り返ることなくそのままふらふらと広小路通りを西へと進んでいった。湿気を含んだ5月の空にぼんやりと月が見えた。夏が近づいて、一品に水茄子の田楽が加わった。半分に割った水茄子に小包丁で丁寧にさいの目を入れる。油に通すと、茄子の黒紫色が増す。八丁味噌ベースのタレをかけ、いりごまを振り、仕上げに木の芽をあしらう。出来上がった田楽を見た石黒さんが、そういえば、九郎死んだわ、とつぶやいた。一緒に布団に入って寝ていたら、石黒さんの寝返りの下敷きになってしまったらしい。
そういうことあるんですね。
まあ、あれだったわ。な、不意に同意を求められた僕は、きっと悲しんだであろう自慢の彼女さんを思いながら、田楽をカウンターに出す石黒さんを見た。
三三劇場、永田仁。